こんにちは、ジョイフルプレイズの石原信恵です。今日も皆さんと一緒に聖書を開いていきたいと思います。詩編149編、今回もハレルヤから始まります。主に新しい歌を歌えと、神様がもうどんな時代でもいつも新しい歌がどんどん生まれるように、素晴らしい賛美をこの時代にも与えてくださっています。たくさんの賛美がありますけれども、それぞれが心を打たれるその賛美の歌詞があると思います。またこのような賛美が好きだなっていうのもあると思います。どんな賛美でも神様が祝福してくださり、そして心から賛美するときに主は心から喜んでくださる、とても喜んでくださる素晴らしいお方です。主に心から感謝します。今日はどう賛美するかということについてまず見ていきたいと思います。
詩編149編1節から9節。ハレルヤ、新しい歌を主に歌え。敬虔な者たちの集まりで主への賛美を。イスラエルは自らの作り主にあって喜べ。シオンの子らは自らの王にあって楽しめ。踊りをもって主の皆を褒めたたえよ。タンバリンと盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、貧しい者たちを救いをもって装われる。敬虔な者たちは栄光の中で喜び踊れ。自らの床の上で高らかに歌え。また書き記された裁きを彼らの間で行うため。これは主にある敬虔な者すべての誉れである。ハレルヤ。
神様を賛美する方法や神様を賛美するスタイルはたくさんあると思いますけれども、この149編には新しい歌を歌うこと、またみんなで集まって主へも賛美を下げましょう、それから己の作り主にあって喜べ、己の王にあって楽しめ、踊りをもって皆を賛美せよ、そしてタンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌えと書いてあります。もちろん現代は、バンド形式やいろんな形式も増えて、この時よりもさらにたくさんの方法で賛美することができますけれども、ここで言えることは作り主にあって、そして王にあってイエス様を褒めたたえるということだと思います。そして心から褒めたたえるということだと思います。喜んで賛美するっていうことは、時には難しいこともあるかもしれません。ずっと辛い中にあったりすると、喜んで賛美するということが、時にとても難しい、そのような状況もあります。ですが、御言葉にあって、神様から力を与えられて、そしてその状況がどんどん良くなっていくときに、自然に喜びが出てきて、喜んで賛美するっていうことができるようになっていくと思います。また、楽しんで賛美する。これも喜びと一緒ですけども、喜びよりさらにこう楽しんで賛美するっていうのは、もう子供の方がわかるかもしれませんね。賛美を楽しむ。そして、こう、ダンスを持って、踊りを持って、また、楽器を使える人は楽器を持って賛美する。大人にはちょっと難しいこともあるかもしれませんが、大事なのは、その心だと思います。子供だと、こう、私が見ていなくても、 また誰が見ていなくてもいつも歌っていつもダンスしてそしてとても楽しそうにしている時があります。私たちは人の目を見るのではなくて本当に神様の前にそのようにこう子供の心のようにどんな時でもまたどんな場所でもまた恥ずかしかったら一人で家の中でも楽しんで賛美するっていうそういう選択肢もあるかなと思います。なかなか一人でいてもこう神様が見ているのかなと思って恥ずかしいかもしれませんけども、でも神様は本当に私たちのすべてを知っていて、私たちが楽しい時もまた私たちが悲しんでいる時もどんな時も私たちの思いを知って、そして私たちのすべてを知ってくださっているお方です。ですから、私たちが本当に恥ずかしがらずに、もっと神様に大胆に出て行ったりだとか、神様の前に子供のような姿で賛美をしたり、祈ったりすることも、それも素晴らしいことだなって思います。次に見ていきたいことは、賛美から生まれていくものです。4節、主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られると、書いてあります。ものすごく励まされますね。賛美によって主の愛がさらに流れて、そして救いの喜びが湧き上がってきます。そして勝利するという確信、そして励まし、喜びが心の底から湧き上がってきます。貧しいものを飾られるとは、私たちがそのような状態である時も、神様は私たちに祝福を与えてくださり、そして私たちに慰めと励ましを与えてくださり、何よりも私たちは暗いその罪から神様があがなってくださって、十字架の愛によって十字架のイエス様のその血潮をまた死によって私たちを救ってくださった、その本当に大切なことによって私たちを飾ってくださいます。そして私たちを希望で覆ってくださいます。そして私たちが心から喜びと、そして本当に楽しみに満たされるように主は導いてくださいます。次に見ていきたいことは、私たちに勝利を与えてくださるということです。イエス様は私たちに勝利を用意してくださっています。5節、生徒たちは栄光の中で喜び勇めと、喜び楽しむだけじゃなく、ここで勇めという言葉が出てきます。この勇めというのは本当に力強く、私たちがこう凛として立っているような、今は、戦争とかはあまりありませんけれども、でもそのような中であっても本当に私たちが武具を身につけ、そしてこう勝利の前に立っているような、本当にそのような雰囲気を思います。そして神様は賛美によって勝利を与えてくださるお方だということが本当に心の中に湧き上がってきます。この中で栄光の中でとありますけれども、神様のその臨在の中で、神様の栄光の中で、私たちはとても神様から素晴らしい励ましを受け入れることもできます。体調が私も悪い時がありました。そのような時は何もできなくて、何もすることができなくて、もう私が何もできないっていうのはとても辛い状況でした。そして何かができるから神様が私を愛してくださっているんじゃないんだなっていうことを分かりました。そして体調が悪い時も本当に愛してくださる家族がいて、そして心配してくださり、共に祈ってくださる友達がいて、そして何よりもこのような状況でも神様がどんなに愛してくだて、私が何かできるから愛してくれてるんではなくて、こんな何もできない状況でも私たちに 希望を与えてくださる、そういう優しいお方なんだなっていうことを、本当に涙をもって知ることができました。神様は、へりくだる者に勝利を与えてくださるお方です。己の床の上で高らかに歌えと書いてあります。床の中で高らかに歌うっていうのは、なかなか難しいことでした。でも、本当に、こう、そのような状況にあるからこそ、へりくだりを持って、神様の前に出て、そして、何もできない状況でも、本当に身一つで、ただ私はあなたを賛美しますと、高らかに歌うということを、私はその中で知ることができました。そしてそのような時こそ、神様は、喜んでくださっているのかなっていうのをとても感じることができました。神様は本当に無条件に私たちを愛してくださって、私たちのそういう時でも賛美するそのような心を、私たちの内側を見て喜んでくださるお方です。逆に、へりくだらない時にできたこと、また私たち自身でできたこと、それを錯覚して私たちは喜んでしまうこと、またそれを誇ってしまうことがあります。それも一つの勝利なんですけれども、でも神様がしてくださる私たちの内側から変えてくださって、そしてそこから突破することのできるその勝利っていうのは本当に素晴らしく、そして実が実っていく、また新しいことが起こっていく素晴らしい勝利です。自分の思いからしたこと、そして時には自分では気づかないけれども闇の力を借りて勝利を得ていくようなこともあるかもしれません。例えば嘘をついてとか、例えば悪いことをしてとか、そのようなことから勝利を得たり、何かものを得たり、そのようなことはその時にはいいかもしれませんが、美しい実を実らせるってことは難しいものだと思います。聖書の中でも砂の上に建てた家と岩の上に建てた家という例があります。イエス様ご自身がその例を語ってくださいましたけれども、その土台っていうのもとても重要です。砂の上に建てた家というのは、ただ砂の上に建てただけでなく、その思いがやはり神様に向いていなくて、もうこれでいいやとか、これで大丈夫だとか、自分の力で、自分の考えで建て上げてしまった家だと思います。でも、岩の上に建てた家というのは、祈りを持って、そして自分も努力するし、そして神様に祈って神様に頼りつつ、本当に信仰を持って建てた家だと思います。神様により頼んで、神様に賛美する心、そして神様に信頼して、神様と共に建てていく家は、とても素晴らしい実が実り、そしてとても素晴らしい力、勝利を得ていくものだと思います。イエス様ご自身がへりくだって最高の勝利を得てくださいました。それはもう、何かを成し遂げるとかいうものではなく、私たちに永遠の命を与えてくださり、死から勝利を与えてくださる、本当にそのような素晴らしい力の勝利です。私たちは死も怖くなる時があります。私たちが体が弱った時、また何か辛い状況になった時、また、体調が悪くなった時もそうですけども、精神的に辛くなった時も、すごく怖くなったり、また死の恐怖もあったり、そのような状況でも、神様はどんな時も 永遠の命の勝利をもって私たちを励まし、そして素晴らしいそのような天の御国につながる希望を与えてくださいます。9節にはそれはすべての聖徒の誉れであるハレルヤと書いてあります。このすべての聖徒の誉れである。この賛美はあなた方が私に捧げる賛美は本当に誉れですよって私はとても喜んであなた方のその心に本当に応えて誉れを与えるよと書いてあります。これはすごい励ましですね。私たちに希望を与えてくださる主のその思いが現れていると思います。私たちはこの賛美を下げるときに神様がこんなにたくさんの祝福を与えてくださり、こんなに応えてくださり、そして喜んで私たちに希望をさらに与えてくださる。将来と希望をさらに与えてくださると確信していきたいと思います。そして心から今日もハレルヤと神様を称えていきたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。あなたはこのように素晴らしい希望を私たちに与えてくださり、そして素晴らしい勝利を私たちに与えてくださるお方です。私たちはその勝利をもって、あなたにさらに期待し、さらに希望を持って毎日賛美していきます。今日もあなたを褒めたたえます。主は私たちに今日も賛美を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。